行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 8. 年末年始のゴミ、資源の収集。問い合わせ、環境課資源リサイクル係、内線247。年末年始の収集日は下表の通りです。ご協力をお願いします。年末年始はゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。ご了承ください。表です。可燃ゴミ、燃えるゴミ、収集日、年末最終日、年始開始日の順。月曜、木曜、12月29日木曜、1月5日木曜。火曜、金曜、12月30日金曜、1月6日金曜。水曜、土曜、12月28日水曜、1月4日水曜。資源プラスチック。水曜、12月28日水曜、1月4日水曜。木曜、12月29日木曜、1月5日木曜。金曜、12月30日金曜、1月6日金曜。瓶、缶、不燃ごみ、資源ごみ、ペットボトル、紙、布類、有害ごみ。月曜、12月26日月曜、1月9日祝日。火曜、12月27日火曜、1月10日火曜。水曜、12月28日水曜、1月4日水曜。木曜、12月29日木曜、1月5日木曜。金曜、12月30日金曜、1月6日金曜。土曜、12月24日土曜、1月7日土曜。表終わり。各コースの年末最終日、年始開始日をお間違いないようにご注意ください。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源ごみとして出してください。粗大ごみなどの環境センターへの持ち込み。事前に環境課への予約が必要です。特に年末は混雑が予想されるため、早めの持ち込みか、年明けの持ち込みにご協力ください。年末年始環境センターへの持ち込み。年末12月30日金曜まで。年始1月4日水曜から。12月29日木曜、30日金曜の申し込み。12月26日月曜、27日火曜、午前8時30分から午後5時15分。12月28日水曜、午前8時30分から午後4時。予約をしていない方は、12月29日木曜、30日金曜に環境センターに持ち込むことはできません。12月28日水曜までと、1月4日水曜からは通常の申し込みです。平日、持ち込む当日に申し込み。土曜、持ち込む週の月曜から金曜に申し込み。9. 忘年会、新年会のシーズンです。食べきりタイムで食品ロス削減にご協力を。問い合わせ、環境課、内線248。日本では、まだ食べられるのに捨てられている食べ物、いわゆる食品ロスが、年間約632万トンも発生しています。世界では、約8億人が栄養不足状態にある中で、もったいないだけでなく、外食店舗や家庭で発生した食品ロスは、ほとんどが焼却処分されており、地球環境にも大きな負荷を与えています。 忘年会、新年会などの宴会においては、お開き前の15分間を食べきりタイムとして、料理を残さず食べるように幹事が呼びかけるなど、食品ロスの削減にご協力ください。富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。10. 年末年始、公共施設の休業・休館日。出生、死亡、婚姻など、戸籍に関する届け出は、警備員室、市役所裏出入り口で受け付けます。表です。施設など、休業・休館日、備考の順。市役所・出張所、12月29日木曜から1月3日火曜、記載なし。健康増進センター、12月29日木曜から1月3日火曜、記載なし。ファミリーサポートセンター、12月29日木曜から1月3日火曜、記載なし。市民福祉活動センターパレット、12月29日木曜から1月3日火曜、記載なし。公民館、鶴瀬コミュニティセンター、サンライトホール、12月29日木曜から1月3日火曜、3月分利用申し込み受付、1月5日木曜午前9時から、鶴瀬コミュニティセンターホール、7月分申し込み受付、1月5日木曜午前10時から、インターネットでの仮予約開始、1月6日金曜午前2時から、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、瑞穂台コミュニティセンター、12月29日木曜から1月3日火曜、3月分常福団体調整日、1月5日木曜午前9時から、富士見の交流センター、ピアザ富士見、12月29日木曜から1月3日火曜、記載なし。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、瓶沼公園、12月29日木曜から1月3日火曜、2月分の運動公園などの利用受付、1月4日水曜。水子貝塚資料館、南畑城資料館、12月29日木曜から1月3日火曜。水子貝塚公園、南畑城公園は無休。開園時間、午前9時から午後5時。老人福祉センター、瓶沼荘、12月29日木曜から1月3日火曜、4月分利用申し込み受付、1月4日水曜午前8時30分から、市内循環バスふれあい号、12月29日木曜から1月3日火曜、記載なし。きらり富士見、12月28日水曜から1月4日水曜、利用申し込み受付、1月5日木曜午前9時から。図書館、文館含む、12月28日水曜から1月4日水曜、休館中の返却は各図書館のブックポストへ。関沢児童館、諏訪児童館、パレット内、富士見の児童館、ピアザ富士見内、12月28日水曜から1月3日火曜、記載なし。表終わり。11、少年相談のご案内。問い合わせ、学校教育課、内線622。埼玉県警察少年サポートセンターでは、少年や保護者などから、非行、家出、いじめ、犯罪被害などに関する相談を受け付けています。一人で悩まず、ご連絡ください。 また、面接や電話で相談しにくいことは、ヤングメールをご利用ください。面接相談は要予約。埼玉県警察少年サポートセンター西分室川越相談室、川越市的場2649-1。受付時間午前9時から午後4時。土曜、日曜、祝日を除く。少年相談、保護者向け。電話 049-239-6598。ヤングテレホン、少年向け。電話 048-861-1152。ヤングメール、QR コードがあります。埼玉県警察マスコットキャラクター、ポッポくん、ポポミちゃんのイラストがあります。
12、ワンクリック請求、解決のための契約にもご注意を。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。ワンクリック請求は、利用者がアダルトサイトなどを閲覧時、画面をクリックさせ、有料会員登録が完了、料金を振り込め、など、高額な料金を表示し、誤認させて金銭を騙し取る手口です。自宅や会社に回収に行く、支払い期日を過ぎると損害金が発生する、などの表示で、利用者の不安を煽るような特徴があります。また、すぐに解決しようと、ホームページを経由して、探偵業者などと契約したところ、高額な契約を請求されたという、二次被害の相談も急増しています。相談事例1。スマートフォンで無料アダルトサイトにアクセスしたところ、自動会員登録となり、画面に請求金額30万円と表示された。サイト業者に電話したところ、すぐに支払うように言われた。そこでインターネットで無料相談という広告を見つけ電話したところ、探偵業者であり、解決できると言われて、12万9千円の契約金を指定口座に振り込んだが、契約書を確認すると、調査しかできないことが分かった。調査だけで解決できるのか心配だ。相談事例2。スマートフォンで無料アダルトサイトのボタンを押したところ、利用料金未精算、料金を支払わないと規約に基づき処理すると表示が出た。慌ててスマートフォンで検索し、トラブル無料相談のフリーダイヤルに電話したところ、相手先は探偵業者だった。取り消し費用に6万円程度かかると言われた。消費者へのアドバイス。ワンクリック請求は無視しましょう。決して画面に表示された連絡先に電話やメールをしないでください。業者にメールアドレスや電話番号を知られると、追加請求の被害を受けることがあります。探偵業者に解約交渉や返金請求の権限はありません。また、探偵業者と契約すると、解約料などがかかり、支払った金額を取り戻すことは困難です。契約する場合は、事前に内容をよく確認しましょう。困った時はすぐに消費生活センターにご相談ください。13、特別障害者手当、障害児福祉手当について。問い合わせ、障害福祉課、内線372。障害者手帳などをお持ちの方は、先の手当を受けられる場合がありますのでご確認ください。特別障害者手当。対象、20歳以上の身体、精神、知的の在宅障害者で、重度の聴覚障害のある方や、寝たきり状態の方など、 日常生活に常時特別の介護を要する方、施設に入所している方や、継続して3ヶ月以上、病院などに入院している方、所得が限度額以上の方は受給できません。支給額、月額26,830円、平成28年4月分からの額。障害児福祉手当、対象、次のいずれかに該当する20歳未満の方。1、身体障害者手帳1級および2級の一部を所持している方。2、療育手帳 A の方。3、常時介護を要する精神の障害のある方。障害を支給事由とする年金を受給されている方。所得が限度額以上の方は受給できません。支給額、月額14,600円、平成28年4月分からの額。どちらの手当も、認定には障害の状況、世帯の所得状況などの審査があります。14、12月3日から9日は障害者週間です。ご存知ですか？障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、内線335。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。障害者差別解消法は、障害を理由とする差別を解消し、障害のある人もない人も、平等に生活できる社会づくりを推進するための法律で、平成28年4月1日より施行されました。国の行政機関や地方公共団体では、障害のある人への不当な差別的取り扱いが禁止され、障害者への合理的配慮の提供が義務付けられています。民間事業者においても、不当な差別的取り扱いは禁止されています。この法律は、行政機関や事業者が対象ですが、差別をなくしていくことは、すべての人に求められる責務でもあります。一人一人が障害について理解し、障害を理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していきましょう。合理的配慮の不提供の具体的な例。目的地に行くのに、どの電車を利用すればいいのかわからず、駅員に尋ねたが、わかるように説明してくれなかった。災害時の緊急避難所で、聴覚障害があることを管理者に伝え、必要な情報を紙に書いてほしいと依頼したが、音声でしか行われなかった。視覚障害者が役所での会議に招かれたので、わかりやすく内容を説明してくれる人が必要だと要請していたが、用意してもらえなかった。不当な差別的取り扱いの具体的な例。レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車椅子の利用を理由に断られた。アパートやマンションを借りようとしたら、障害があることを理由に断られた。スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとしたら、障害があることを理由に断られた。地域の会議やイベントなどで、手話通訳や要約筆記が必要なときはご相談ください。市は様々な障害の特性や、障害のある方への必要な配慮を理解し、日常生活でちょっとした配慮を実践していく人を増やす、アイサポート運動を推進しています。また、職員や市民を対象に、毎月アイサポーター研修を行っています。 どなたでも参加できます。みんなで一緒に障害について学びませんか。日程など詳しくは、富士見市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。QR コードがあります。個人の参加の場合は申し込み不要です。団体受講の場合は事前にお問い合わせください。アイサポート企業、団体認定制度もありますのでお問い合わせください。問い合わせ、富士見市社会福祉協議会、電話049-254-0747。アイサポート運動のシンボルマークがあります。12月1日から14日、冬の交通事故防止運動。問い合わせ、交通管理課、内線433。重点目標、高齢者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶及び路上寝込みなどによる交通事故防止、自転車の交通事故が多発、自転車安全利用五則を守りましょう。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進の禁止。夜間はライト点灯。交差点での信号遵守と一時停止。安全確認。5、子供はヘルメットを着用。飲酒運転はしない、させない、許さない。飲酒運転は悲惨な事故を引き起こす悪質な犯罪です。絶対にやめましょう。また、飲酒などで路上に寝込んでいる人がいたら、すぐに110番通報をお願いします。夕暮れ時、早めのライト点灯運動。自動車や自転車は午後4時になったらライトを点灯しましょう。夕暮れ時、夜間に外出するときは、明るく目立つ服装で、持ち物などに反射材を取り付けましょう。
16、平成29年1月1日から、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます。問い合わせ、産業振興課、内線383。改正点は下表の通りです。表です。項目5つあります。改正前、改正後の順。1、介護休業の分割取得。改正前、介護を必要とする家族、対象家族、1人につき、通算93日まで、原則1回に限り取得可能。改正後、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能。2、介護休暇の取得単位の柔軟化。改正前、1日単位での取得。改正後、半日単位での取得が可能。3、介護のための所定労働時間の短縮処置等。改正前、介護休業と通算して93日。改正後、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能。4、介護のための所定外労働の制限。改正前、記載なし。改正後、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限、残業の免除を新設。5、 いわゆるマタハラなどの防止処置の新設。改正前、事業主による妊娠等を理由とする不利益取扱いを禁止。改正後、先に加え、上司・同僚からの妊娠等を理由とする嫌がらせ等、いわゆるマタハラなどを防止する措置を講じることを事業主に義務付け。表終わり。ハラスメント対応特別相談窓口。事業主や労働者のためのハラスメントに関する相談窓口が雨季の通り設けられています。ぜひご利用ください。電話相談か無料。期限12月28日水曜。時間午前8時30分から午後5時。土曜、日曜、祝日を除く。場所、問い合わせ。埼玉労働局雇用環境均等室。埼玉市中央区新都心 11-2。電話048-600-6210。17、事業を営んでいる皆さんへ。償却資産、固定資産税の申告について。問い合わせ、税務課、家屋係、内線356。申告が必要な方。平成29年1月1日現在、富士見市内に償却資産、事業用資産を所有している方。提出期限、平成29年1月31日火曜。申告書類は12月上旬に郵送しますが、届かない場合はご連絡ください。なお、新たに償却資産を所有した方や、事業再開などで申告書類が届いていない方も、該当する償却資産を所有している場合は、申告が必要ですのでご連絡ください。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業のように供することができる資産で、その減価償却額、減価償却費が法人税法や所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。確定申告をしている方は、主に収支内訳書で、減価償却資産の欄に計上している、する資産です。自動車税、軽自動車税の課税対象である車両、無形固定資産など一部除外されます。焼却資産の例、各業種共通、門、塀、外光、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など、小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど。不動産貸付業、緑化施設などの外構、舗装路面、アスファルト舗装など。受変電施設、中央監視制御装置、広告塔、集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など。農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加湿器など。飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器など。建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など。エルタックス地方税ポータルシステム。償却資産、固定資産税の申告は、エルタックスシステムで電子申告できます。詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。http://www.eltax.com http://www.jp/。 18、第3回富士見市家庭の日ポスターコンクール入賞者を発表します。問い合わせ、子育て支援課、内線340。このコンクールは、毎月第3日曜日は家庭の日を普及するため、夏休みの自由課題の一つとして募集しました。応募総数は413点でした。審査の結果、最優秀賞、優秀賞に選ばれた方を紹介します。主催、富士見市青少年育成推進員の会。最優秀賞作品紹介。左の3点は、家庭の日のポスターに使用され、各施設、学校などに掲示されます。作品の写真があります。1、2年生の部、中村夏穂さん。家族4人でテーブルを囲んで将棋をしている様子です。3、4年生の部、井ノ原ゆずさん。たくさんの種類の具が入った大きな鍋に4つの手が伸びています。鍋には、愛情いっぱい、具もいっぱいと書かれています。5、6年生の部、長谷川健太さん。お風呂の様子です。親子でしょうか。3人でお互いの背中を洗い合っています。写真終わり。1、2年生の部、最優秀賞、中村夏穂、水谷賞2年。優秀賞、佐藤優香、鶴瀬賞1年。近見維新、鶴瀬賞2年。3、4年生の部、最優秀賞、井ノ原ゆず、勝瀬賞3年。優秀賞、河野玲治、富士見野賞3年。田中小春、諏訪賞3年。5、6年生の部、最優秀賞、長谷川健太、富士見野賞5年。優秀賞、高橋ひな、鶴瀬大賞5年。武田ひな、関沢賞6年。継承略。多数のご応募ありがとうございました、と吹き出しのあるふわっぴーのイラストがあります。19、純米吟醸酒縄文海進を数量限定販売。問い合わせ、富士見市商工会。電話 049-251-7801。 富士見市産の新米彩の絆を 100% 使用して特別に醸造した純米吟醸酒縄文海進を販売します。年末年始の贈答品としてもご利用ください。12月11日日曜から縄文海進販売友の会加盟店で取り扱います。予約も受け付けます。縄文海進の酒粕を数量限定で販売しますので、合わせてご利用ください。1.8 リットル、2127円。720ミリリットル、1063円。いずれも税込み。商品の写真があります。20、日本酒、紺、in 富士見市。埼玉県の地酒を飲み比べ。男女の出会い、日本酒との出会いを楽しめる婚活パーティーを開催します。埼玉県の地酒を飲みながら素敵な出会いを見つけませんか？時、平成29年1月15日日曜午後1時から4時、受付午後0時30分から。場所、きらり富士見。対象、結婚を前向きに考えている20歳以上の独身男女。定員100人、男女各50人程度、増員の可能性あり。参加費、男性4900円、女性2900円。申し込み、詳しくは マチコンジャパンホームページをご覧の上、平成29年1月15日日曜までにお申し込みください。https://machicon.jp/fujimi/ QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課内線253、マチコンジャパン株式会社リンクバル、電話03-3570-5101、午前10時から午後6時、土曜、日曜、祝日を除く。21、平成29年成人式典、問い合わせ、障害学習課内線631。時、平成29年1月9日祝日。受付、午前10時30分。開式、午前11時。場所、きらり富士見。対象、平成8年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方。内容、第1部、成人式典、来賓祝辞、新成人の言葉。第2部、中学時代の先生方との交流会。11月1日時点で、市内に住民登録のある方に案内はがきを郵送します。市外へ転出などではがきをお持ちでない方も参加できますので、当日会場へお越しください。駐車場には限りがありますので、車でお越しの方は乗り合わせの上ご来場ください。付き添いの方はマルチホールで式典の様子をご覧になれます。晴れ着姿の新成人、男女8名の写真があります。22、市指定給水装置工事事業者、新規廃止。問い合わせ、水道課、内線525。新規登録、または廃止された給水装置工事事業者をお知らせします。表です。給水装置工事事業者、区分、内容、住所、電話番号の順。有限会社、野口水道、新規、東京都、あきる野市瀬道課299-6、電話042-550-4266、三沢ホーム建設株式会社埼玉事業所、新規、上尾市河原吹790-1、電話048-721-8411、株式会社アステム、新規、東京都中央区日本橋堀留町 1-2-10、電話03-3639-3330。三沢西関東建設株式会社、廃止、上尾市河原吹790-1、電話048-721-8411。表終わり。23、埼玉県最低賃金の改定。問い合わせ、川越労働基準監督署。電話049-242-0892。埼玉県最低賃金が10月1日から時間額845円に改定されました。埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。なお、特定の産業には、特定産業別最低賃金が定められています。24、平成28年度臨時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向け給付金の申請手続きはお済みですか？問い合わせ、 福祉給付金室内線292。消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方への負担を緩和するために、2つの給付金が支給されます。給付金を受給するには、申請手続きが必要です。該当すると見込まれる方には、9月に申請書を送付していますので、提出忘れのないようにお願いします。支給額、臨時福祉給付金3000円、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金3万円。給付は対象者1人につき1回限り。申請期限、平成29年1月16日月曜。注意、平成28年度分の住民税が課税されていない方で、申請書が届いていない方はご連絡ください。ただし、課税されている方の扶養となっている方や、生活保護を受給されている方を除く。高齢者向け年金生活者支援臨時福祉給付金3万円を受給された方は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金3万円は受け取れません。遺族厚生・共済年金のみを受給されている方は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金3万円は受け取れません。行政情報終わり。